Sound Mind.
Sound Mind Audiobook. 長崎原爆被爆者からのメッセージ。今伝えておきたいこと。第一部、語り手、米田千代乃さん。
私は長崎で被爆しました。米田千代乃と申します。今日はお招きいただきましてありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。私は長崎の油木町っていうところで19歳で被爆いたしました。油木町は爆心地から1キロメートルのところでした。私は当時、城山町っていうところで、兵隊さんの服の修理をする仕事をしておりました。城山町は500メートルのところですので、そこに行っていればもう死んでしまっていたのですが、あの日は朝から、警戒警報、空襲警報が入って、外に出歩くことができませんでしたので、解除になるのをうちで待っておりました。どれぐらい経ったか、定かでないんですが、解除になったのですが、もうとっても暑くて暑くて大変なので、サボって、休んだために命拾いをいたしました。女学校1年生だった妹が、姉ちゃん、仕事を休んだんだったら、証拠品を取って学校に提出しなければいけないから、山に行って、と頼みましたので、いいわよって言うんで、小学校1年生の弟を連れて、3人で山に行きました。弟と妹は山の中に入っていたので、やけども怪我もしませんでした。私はたまたまその山のそばの畑に、小学校の同級生で、増田由紀さんって方が、お母さんと二人で芋の草取りに来ておられて、本当にしばらくぶりに会ったものですから、三人が畑の隅に、並んで座って、お話をしていて、ピカドンに会いました。気がついたときは、どれぐらいか気絶していたんです、わかりませんけど、三人が並んで座っていたのに、あっちこっちとバラバラに、かなり飛ばされておりました。おゆきさんの、大きな生阿弥陀仏っていう声で私は気がつきました。そしたら今度は伏せてる背中の上で何か風船が弾けるような大きな音がしたのです。私はとっさにおゆきさん動いたらダメ鉄器に打たれるからこのように言いました。おゆきさん何にも言わなくなりました。しばらくすると、線香花火を模して、最後にできるあの小さな火の玉。あの小さな火の玉、まるで大雨のように、シャーシャーシャーシャーと音を立てて、伏せてる背中の上に降ってきました。なんだろうと思って恐る恐る目を開けるとあの火の玉が地べたに転がっては消え転がっては消え本当にもう長い間降ってきました。それが終わって私は弟と妹のことが気になるので飛び起きて山の方に走っていきました。弟と妹も二人ともべそをかきながら走って私の方に来ておりまして、姉ちゃんなんだろう、どこに爆弾が落ちたんだろうと言って走ってきたんです。 妹が私のこの右手を見て、あら姉ちゃん、血が出とるよ。なんか白かもんの見えるけど、骨が折れて出とるとやなかとね。妹が言ったんです。ここが折れて、そして皮膚を破って骨が突き出ておりました。でも痛いとも痒いとも思いませんでした。おゆきさんが私の後を走ってついてきました。そして、あら、ちよんちゃんあんた、背中拭くなんもなかよ。全部焼けとるよ。背中は真っ黒焼けとる。このように言ったんです。びっくりしてこの左手を背中にやりましたら、背中の皮がベロンと、この手いっぱいに剥がれてついてきました。剥がれた皮を振り払っても、どんなにしても皮がひっついたままで取れませんでした。町の方を見ると、もう薄暗で何にも見えませんでした。あっちこっちでちょろちょろと火の手が上がってるのが見えました。山は、立ってる青い木が、パチパチと大きな音を立てながら、下の方からどんどん燃え上がってきておりました。何が起こったかわからないし、何が起こるかわからないので、おゆきさんたちと五人で山の燃えてない溝の中に隠れて、長い間そこに何にも言わないで座り込んでおりました。そのうちにだんだんと明るくなってきて、あっちこっちの畑で働いていた人たちが、泣くともわめくともわからない、何を言ってるかわからない大きな声を出して、座り込んでおられる姿が見えました。長い間、溝の中に隠れていて、なんだろう、なんだろう、様子を伺ったのですが、何にもわかりませんでした。そのうちに畑で働いてる人たちがどんどんどんどん家に帰り出したので、私たちもおゆきさんと別れて山を降りました。山を降りて私の家のすぐ裏に大きな竹やぶが一山あるんですが、だんだんで。そこに降りていってびっくりしました。たくさんの人が町から逃げてきて、山いっぱいに座り込んでおられました。女性の方も男性の方も、ほとんど裸、何にも言わないでうつむいて、そして、黙ったままで座り込んでおられました。そういう人たちを、すみません、すみません、かき分けるようにして、やっと家に帰り着いたのは、もう夕方でした。父は長崎電鉄に勤めていたんですが、ちょうど目を患って、朝早くに町のお医者さんに行って目の治療をして帰ってきて、あんまり暑いので裸になって座敷に寝ていたものですから、家が潰れたために全身ガラスが刺さって、それをボロ切れで結んで、もうそのボロ切れが皆血みどろになっておりました。母は里芋の草を取っていたので、顔と手をやけどして、顔にはたくさんのかぼちゃの種、きゅうりの種をつけておりました。